願いします。
石井先生は以前幸運の女神の話をされてましたけども、
幸運の女神の話、
はい、
俺もう覚えてないわ、どんな話した。
幸運を掴む女神、女神の前髪。
ああ、はいはいはいはいはいはい、
幸運を掴む能力ってありますか。
あ、能力、
はい、
能力っていうか、
コツというか、
まあ、まあコツっていうか、はい、まあ、あるかな、あると思う、はい、うん、その、幸運の女神の前髪をつかむ、はい、幸運を手にする能力っていうかね、はい、どういう人が幸運をつかめるのかっていうと、はい、多分ね、あのいっぱいやってきた人いっぱい挑戦してきた人っていうか、はい、いっぱいいくつも同じことっていうか、いっぱいやってきた人ね。例えば、なんかあのこういう言葉があって、はい、成功したいなら、傑作を生み出したいなら、はい、数多くのアイデアを生み出すことが必須条件ですよとも言われているわけよ、
はい、失敗もいっぱいするってことですかね。
もちろんそうだと思うよ、はい、うん、例えばあの、まあ、シェイクスピア、
はい、
20年間に37の戯曲っていうのかな、はい、あれで、157の短い歌を作ったとか、はい、モーツァルトは600曲、
はい、
ベートーベンが650曲でバッハが1000曲以上やと、
はい、
でその中であの音楽で言ったらモーツァルト、ベートーベン、はい、バッハって小学生でも知ってる超有名な、はい、あの作曲家じゃない、はい、でその作曲家がそんだけ作ったにも名曲って言われるのが、
はい、
モーツァルトが600曲中6曲、
はい、
ベートーベンが650曲作って5曲で、バッハが1000曲作って3曲だったっていう話をね、
はい、
あの幸運を捕まえる能力に関して言えば、たくさん作ってきたかどうか、
はい、
例えば2つ3つ作ってポーンと当たってやったーラッキーっていうのはほぼないと思う、
はい、
うん、例えば YouTuber とかでもなんかラファエルか、
はい、
あの人だってなんか、動画が5000とか6000とか、なんか6000は言い過ぎかな、なんか何千ってあるわけでしょ。それは100とか200でボカーンと上がってやったーっていうのは多分なかなかないんじゃないかな。ヒカキンも同じだと思う、うん、やっぱ数だね、数が大事だと思う。両稽古っていうか数がいる。例えば、ピカソなんかもそうだよね、うん、ピカソなんかもあのあれなんだ1800以上の絵を作ったりとかをしてるわけでしょ。で2800以上の、陶芸を作ったりとかしてるわけじゃない、うん、でまあ、なんか、1万2000以上のデッサンがあったりとか、
はい、
で、アインシュタインなんかは248の出版物があったりとか、はい、エジソンなんか100を超える特許を持ってるとかね、
はい、
そういう感じでさ、めちゃくちゃいっぱいあるんだよ、
はい、
成功してる人って、
はい、
で多分その歌もそうだと思う、
はい、
ヒット曲を作っている人、例えばちょっと古いかもしれないけど、
はい、
小室哲
哉、
はい、何曲作ったのよって話じゃない、
はい、
2、3曲作ってバーンと売れたかと、
はい、
で今流行りの今あの飛ぶ鳥を落とす勢いの米津、はい、原始さんかな、
はい、
あの人だって、1曲2曲3曲だけ作ってバーンと売れたわけじゃないからね、あれなんかもう過去もいっぱいたくさん作って作って作りまくってドーンといってるわけでしょ、
はい、
漫画もそうだと思うんだけどね、多分、うん、そのヒットする前に鳥山明の「ドラゴンボール」の前にあられちゃんがあったようにとか、はい、であられちゃんが連載する前にそのマシリート博士じゃないわ、鳥島編集長の鳥島さんからあのものすごいダメ出しを食らってボツボツボツボツされて、もう書いて書いて書きまくったっていう逸話があるぐらいだからやってるんだと思うんだよね。パーンと書いて、なんか天才っていうとさ、なんかちょろちょろってやったら評価されていきなり、ね、大スターになりましたみたい な,、
はい、
あのなんかビリー・アイリッシュもなんかそんなようにも見えるけど、
はい、
あれ多分違うよね。ビリー・アイリッシュもものすごい小さい時からあのやってたわけでしょ、
はい、
だから確かテイラー・スウィフト の, あ の, あのなんかインタビューかなんかを聞いて、はい、うわじゃあ私もって言ってあの音楽教室にその場でその足でいきなり通い出してとか言って、いっぱい音楽を作っていっぱいやってきた中でやってると思うんだよ。まあ多分あの前の僕が一番最初の動画であった100時間ってやつね、あの100時間やったら半分1人前になれますよってプロと言えますよ、その100時間やってきたかどうか、まあ1000時間やってきた、なんか東大の合格するのに3000時間とか言って言うんだっけね確か。でなんか資格を取るのに大体1000時間の勉強いりますよと、
はい、
1時間だけパッと勉強してパッと受かるかって、受からへんと思うのよね、 やっぱそれぐらいが必要だよねと、はい、で特にあの天才じゃない人、凡人、
はい、
多分ほとんどの人は普通の人は凡人だから、はい、あの天才が手掛けている時間よりもはるかに多く時間をかけても致し方がないと思うんだよ、
はい、
だって東大に入る人ってなんか一度読んだだけで覚わるとかそんなこと言う人が多いらしいから、はい、普通の人そんなんじゃないからねそんな天才でも3000時間必要だっていうわけでしょ、
はい、
じゃあ普通の人が3000同じ天才と同じ3000時間勉強したからといって東大に入れるかって入れるわけがないよねやっぱ5000時間ぐらいいると思うのよ。それぐらい違いが出てくるかなと思うのよね。でね、あのなんかちょっとこれ見ながらになっちゃうんだけど、
はい、
あのこう面白い話があってね、
はい、
あのセレンディピティっていうのがあるのよ、
はい、
セレンディピティって何ですかって言われたら、偶然ね、偶然得られるその予測していなかった偶然によって持たされた幸運とか、
はい、
幸運な偶然を手に入れる力っていうらしいのよね、
はい、
うん、で特に科学の世界で言われているらしくて、大きな発見が、偶然から持たされることが多いため科学者がよく用いる表現ですと。科学者が使う時のセレンディピティは予測していなかった偶然の幸運という意味で使われますよと。でその根底には幸運な偶然を手に入れる力があることが暗黙知されていますよと言われているわけね、
はい、
で一般的には幸運を捕まえる能力という能力に焦点を当てた意味で使われていて、自己啓発やビジネス書とかでも使われることがありますよって言うんだけど、僕はその前提として大量にやってるかどうかっていうのが必要だと思う。そのセレンディピティを手に入れるためにはいっぱいやっているかどうかっていうのがあると思うんだよね。で例えばそのセレンディピティのまあ、よくある話で、
はい、
多分パッと思いついたのが、コカ・コーラとか、
はい、
あれ風邪薬かなんかに炭酸水入れたらうまいんじゃないかとか言って、はい、従業員がなんか飲んでたんだよね、あれ確か、うん、リーバイスも確かそうだったと思う。ヨットかなんか の、
はい、
あの生地でたまたま作ったズボンがボンっていったって、はい、丈夫でいいっていう風になったとか、はい、そんなんが確かあったと思うな。他どんなんがあったっけな、なんかそんなんが、あ、知ってる？他なんかセレンディピティの代表的なやつ。
分かんないです、
うん、多分調べたら出てくると思うんだけど、はい、多分そういう偶然ね、偶然手に入れるっていう、はい、でもその偶然っていうのが必然だったとかいろんな話があると思うんだけど、はい、その偶然を手に入れるためにはやっぱいくつもいっぱいやってなきゃいけないと思う。いっぱいやっているから観察力だとか洞察力だとかそういうのが備わってきて、あ、ここが、あ、ここがっていうのがひらめきじゃないけど、ク、はい、ッてつかめると思うのよね、はい、いっぱいやらなかったら分からへん、そのまま、はい、スーって抜けていくだけやから、はい、だから幸運をつかまえる能力っていうと多分セレンディピティって言われると思うんだけど、
はい、
じゃあそのつかまえる能力って何が必要ですかって言ったら、まずは時間だと思う、
はい、
うん、ね、100時間で専門家になれるって言われるぐらいだから、その時間を費やすまでやっているかどうかっていうのと、あとその時間と同時に数を出しているかどうか、うん、いっぱい作っているかどうか。例えば僕なんかもそうだね、広告とかダイレクトメールが、まあ、出せば当たるっていうのはなぜかって言ったら、
はい、
出せば当たるっていう領域になるまでにいっぱい書いてきたから、
はい、
いっぱい作ってきて、いっぱい失敗してきたから、で失敗してきて、あ、だからこれはダメだったのかとか自分なりに分析してやってきたから、
はい、
だからそのセレンディピティって言われるようなものが手に入る。多分ね、幸運の女神ってみんなに来てるらしい、
はい、
みんなに平等に来てるんだって、
はい、
それを捕まえれるかどうかっていうのはそういうことをやっているかどうかね、
はい、
何もわからんかったら来てる幸運の女神が来てるのにも気づかないっていう話やから、はい、うん、それをパッて捕まえるかどうかっていうのはちゃんとそれ意識してやっているかどうかっていうことになるから、まずは両稽古ですね。僕は何度も言う両稽古が必要チラッと読んで、うわすげえ、おやってみようって、わ当たったみたいな、なんかそういうことってよくテレビとかでも取り上げられると思うんだけど、テレビで取り上げられるっていうことはそれは稀な情報、稀なことね、ごくごくすごい稀のマイノリティよ。そんなのは普通じゃないからね。そんなのは普通じゃないからテレビに取り上げられるんだよ。うん、パッとやってパッとできた、でうわすげえみたいな、天才だみたいな、もてはやされるのは普通じゃないからね。普通はそういうふうに成功していかないと思う、
はい、
うん、どんな人でもやっぱり苦労はしてるよ、経験値を出しているよ。で何て言うの、 あの修行期間みたいなのがあると思うのよ。ただそれを言っているか言っていないか、僕は言うタイプの人間だから言うのよ、はい、あのだってさ、あのいくらやっても結果が出ない時って俺はやっぱりバカなのかとか思っちゃうわけよ、はい、でもその時にそのいくら頑張ってもできなかった時期があったんですとか言って言われたら、あの人でもそういう時期があったんかとか、特にあのヤズヤの社長さん、はい、初代の社長さんが、はい、あのそういうふうに言ってたのよね。40なんか4歳か3歳までは、はい、なかなかそのうまくいかなかったみたいなことを言ってるわけよ。だからその30の手前とか35とか40手前でもなかなかうまくいかないっていう時はまだチャンスある、まだチャンスあると。で44歳過ぎたらさ、次何を目標するかって、カーネル・サンダーさ60過ぎてからやったとか言って自分慰めるじゃないけど、まだチャンスある、まだいける、まだいけるっていうふうに思えるじゃない。そういうふうに、まあ、僕もいっぱい失敗してきたから、だから失敗は普通ですよって言いたい、
はい、
うん、1回2回失敗して心が折れてもうダメだやめとこうっていうのはやめてくださいねと、
はい、
その成果が出るまではあの僕もものすごい時間も量もかかってきたし、多分みんなそうだと思うのよ。もうプロ野球選手でね、あのイチロー選手もそうでしょ、はい、だってあのあれだけの偉大な数字を叩き出した人っていうのは、じゃあ練習ほとんどしてなかったのかって、はい、絶対してるよね、してるって言ってるしね、
はい、
うん、アナウンサーでもそうよね。あの僕今声がちょっともう枯れ気味やから、
はい、
あの声が聞き取りにくいとか汚いって言われるかもしれないけど、
はい、
アナウンサーの声ってすごい透き通る声じゃない、
はい、
やっぱあれはプロとして訓練してるからよ、
はい、
確かね、なんか3年ぐらいはかかるって言ってたかな。
へ、
うん、数ヶ月練習したからといってアナウンサーのようなその滑舌のいいね、
はい、
綺麗な声が出せるのかって言ったら出せないらしいから、やっぱり何年もかかりますよっていうのを聞いてると、あ、やっぱあの人たちはね、そういうのが積み重なって得たその経験値っていうか実績っていうかね、たわものだから、だから綺麗なんだなとか、
はい、
声優さんもそうだと思うわね、あの映画の吹き替えとかで芸能人が出てきてすごいがっかりすることが多いじゃない、
はい、
おえとか思うじゃない、はい、うん、で意外とすごい良かったりする人もいてるじゃない、
はい、
ミノボンタとかすごい良かったからね、
はい、
びっくりしちゃった、うん、羽賀健二とかもそうだったよね、
はい、
うわってすげえってすごい良かったりするから、そういうのはやっぱり多分あのやってたと思う。そういう言葉の練習とかをね、はい、練習何にもせずに挑戦した人ほど、なんだよこれ棒読みじゃねえかって言って、はい、あの書き込みでボロクソに言われるわけよね、はい、吹き替えが最悪だった芸能人とかで検索すると多分いっぱい出てくると思うんだけど、はい、そういうのいっぱいある、うん、そういうの見るとやっぱりあの字幕の方がいいよなとかで、吹き替えでもうわこれあの人がやってたの、芸能人やってたのすげえなとか言ってなるわけじゃない。それはやっぱりやってたかどうかよね、普段から、はい、うん、だからそういうミノモンタはもともとアナウンサーやったらしいね。全然知らんかった、なんかやっぱりアナウンサーやったとか言って、うん、そんなん言ってはったなと思って、まあまあそんなんも含めて、だから幸運を手に入れるためにはどうしたらいいのかって言ったら、
はい、
時間が必要と、
はい、
あと数が必要ですよ、はい、ただやみこに時間さえ過ぎていけば何でもいいのかって言ったらそうじゃないしね、
はい、
やっぱ数出していく必要がある。で数もただ単純に何も考えずに数書いていけばいいのかってそうじゃないから、ね、やっぱ分析して自分なりにどうしていいのかって頭を使ってやっていったらきっとうまくいくはずだし、その幸運っていうのが多分僕は手に入るんじゃないかなと思うのよ、
はい、
そういうやつをね、うん、その偶然の幸運っていうのはあのそうじゃないと手に入らないんじゃないかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。